ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第491回です。
7月3日に20年ぶりに紙幣が新しいデザインに切り替わりました。1万円札は前回肖像画の変更がなかったことから40年ぶりに福沢諭吉から渋沢栄一に変更ということで、他の紙幣よりも大きく話題になっていますね。中の人の周辺の世代がギリギリ聖徳太子の1万円札が流通していたことを知っている世代でしょうか。
40年も諭吉と言ってきたせいで、今更渋沢栄一になっても違和感が半端ないですね。というか、新紙幣関連のニュースで千円札の北里柴三郎と五千円札の津田梅子の存在感が薄すぎやしませんかね。そういえば、樋口一葉の五千円札は20年経ってもなんか図柄が印象に残らなかったなと改めて見ると、紙幣のデザインとしては結構良かったと思うんですけど。
一発屋で終わりそうな2000円札に謝れ。紙幣はずっと同じ仕様で印刷されるのではなく、記番号の印刷色が変わるだけの軽微な変更のほか、2つ前の紙幣では大蔵省印刷局から財務省印刷局へ、さらに国立印刷局に銘板表記が変更されたりしています。さらに、偽造に対する防止力を向上させた変更、先代の五千円札では剣士識別性を向上させる変更が行われたこともあるようです。今回発行された新紙幣も、何年かするとマイナーチェンジされるんでしょうね。
組織的な偽造を防止する観点から、定期的に紙幣や硬貨を変更することが必要なのは理解するところです。500円硬貨の変更が他の硬貨に比較して突出して多いのは、偽造・変造が多いからですし。しかし、現行のバイカラーの500円硬貨への自販機や生産機の対応が完了していない中で、さらに新紙幣対応も発生することで、回収や入れ替えでかなりのコストが発生するようです。補助金や助成金は利用できるようですが、持ち出しがなくなるわけではないようなので、この物価高騰の折に非常に間が悪いなと感じています。キャッシュレスをメインにして現金はあまり持ち歩かないという人も増えていますし、今回は割に合わないと感じる人が結構多いのかもしれませんね。それでは今回のニュースです。
シャオミジャパンは2022年12月発売のスマートフォン、シャオミ 12T Pro に対して最新の OS バージョンアップを提供することを明らかにしました。今回のバージョンアップで、シャオミのソフトウェアプラットフォームであるハイパー OS へ切り替えとなります。ハイパー OS は Android をベースにしており、IoT デバイスとの連携のしやすさなどが追求されています。ハイパー OS へ切り替え後は、 タスクの平均時間 14% 削減、タスク切り替えの遅延 16% 削減、クリティカルタスクの待機時間72時間削減など、システムファームウェアの占有率が減少するとしています。
Xiaomi は新しいラインナップで HyperOS の搭載を実施していますが、既存のハイエンドモデルへの HyperOS の導入も行っています。今回は 12T Pro に対しての導入です。2022年のモデルであるとはいえ、チップセットにスナップドラゴン8プラス Gen 1を搭載していることから、今でも現役クラスのハイエンドモデルですが、従来の MIUI は操作性の癖が強く、人によってはかなり使いにくいという印象があったと思います。ただ HyperOS も使い勝手の上ではあまり大きく変わっていないという意見もあり、実際どうなのかなと思うところです。ちなみに 12T Pro は SIM ロックフリーのオープンマーケット版とソフトバンク向けのモデルがありますが、今回どちらも HyperOS の提供が始まっているようです。
楽天ペイメントと楽天エディは、楽天ペイアプリで楽天エディから楽天キャッシュにチャージできる機能の提供を開始しました。これまでに楽天キャッシュを楽天エディにチャージできる機能は提供されており、また楽天エディのアプリ上で楽天エディから楽天キャッシュへチャージする機能は実装済みで、すでに相互交換できる仕組みは出来上がっています。今回楽天ペイのアプリ上で相互交換に対応したことにより、楽天エディの楽天ペイへの統合に近づいたとしています。なお、統合は2025年以降に予定されています。
中の人としては楽天キャッシュも楽天エディもあまり利用機会がないので、それほど刺さらないところではありますが、ワンストップで実施できるようになること自体は大変良いことだと思います。来年決済系の機能が楽天ペイアプリに統合される流れですが、統合されてワンストップになって便利になることを期待する一方で、一つのアプリに複数の機能が搭載されることで逆に使いにくくなったりしないのかと思うところではあるんですよね。 PayPay のアプリで少しその傾向が出てきているように感じるので、楽天ペイはどうなるんだろうなと思っています。
ゲオホールディングスのグループであるゲオストアは、ゲオモバイルの店舗において MVNO サービスの HIS モバイルの取り扱いを開始することを明らかにしました。 HIS モバイルの自由自在290プラン、自由自在スーパープランをゲオモバイルの全国20店舗で契約できるようになるとのこと。なお、オンラインストアは対象外です。8月末まで取扱い開始を記念したキャンペーンとして、ゲオモバイルの店舗で HIS モバイルの回線を契約すると、漏れなく SIM ピンとケースがセットになったノベルティがもらえるとのこと。また先着100人は契約事務手数料が半額になるとのことです。その他、旅行商品券1000円分の抽選も実施されるとのことです。
取り扱いになるゲオモバイル店舗は以下の通り、なおゲオ併設店舗も含まれるとのことです。ゲオ札幌手稲店、ゲオ札幌環状通り東店、ゲオ函館昭和店、ゲオ笠掛店、ゲオ富里店、ゲオリビン横須賀店、ゲオモバイルメガドンキホーテ蓮田店、ゲオフレスポ八潮店、ゲオ掛川大池店、ゲオ本地ヶ原店、ゲオ春日井インター店、ゲオモバイル名古屋大須新天地通り店、ゲオモバイルメガドンキホーテ長野店、ゲオクラワンカ枚方店、ゲオ伊川谷店、ゲオ岸和田店、ゲオモバイル博多駅筑紫口店、ゲオ北九州中津口店、ゲオ入原店、ゲオ沖縄三郷店、 一覧を見てみると、思ったよりも小規模の取り扱いという印象です。売れ行き次第では今後拡大するのかもしれませんけど、あえてゲオモバイルで購入するというよりは端末のついでに買うという感じになりそうです。
楽天モバイルは楽天モバイルショップにおいて他のキャリアからの MNP 転入手続きの一部を7月9日に改定することを明らかにしました。楽天モバイルショップで NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクから楽天モバイルへ MNP で転入する際、他キャリアからの MNP に関する委任状によって契約者と利用者が家族であることを確認できた場合、転出元における事前の名義変更が不要になるとのことです。従来は MNP 転入の利用者と回線の契約者の名義が異なっている場合、転出の前に転出元のキャリアで名義変更が必要でした。9日からは専用の委任状を使用することで名義変更が不要になるとしています。
このケースに該当するのは、家族契約で子供が親の名義で契約をしていた回線で、MNP を実施しようとする場合がほとんどだと思います。これまでは子供の名義に変更をした上で MNP しないといけなかったわけですが、これが家族であることが証明される場合は事前の名義変更なしで手続きができるとのこと。
Google は Android スマートフォン Pixel 6シリーズの端末で工場出荷時の設定にリセットする際の問題への対策を案内しています。ユーザーの報告に対する回答として、ピクセルコミュニティのウェブサイトで案内されているもので、一部ユーザーのピクセル6、ピクセル6プロ、ピクセル 6A において、工場出荷時の設定にリセットする際に問題が発生したとのこと。システムアップデート後に端末が再起動した後、電源を入れたまま15分間そのままにしておくことを推奨しており、その後、端末を工場出荷時の設定にリセットできる、あるいは最新のシステムアップデートの実施前に、端末を工場出荷時の設定にリセットできるとしています。
このところ、Pixel 6の認定中古品が出てきたというニュースが流れていたり、次期 Pixel のリリースが間近に迫っていたりということで、ピクセル6シリーズの初期化を行おうとするユーザーが増えているのかもしれません。しかしそんなタイミングで初期化を行おうとすると使えなくなるという不具合が発生しているという話が出てきました。今回のニュースはその回答に関するものですが、しばらくほっとけというなかなかアバウトな回答です。Google のサポートチームは問題の根本的な原因を特定し、解決策の開発に取り組んでいるとのことですが、Pixel 6は以前、Android 14へアップデートしようとすると、複数のプロファイルを使っているユーザーでストレージ容量を正しく認識できなくなったり、システムクラッシュするという事象が報告されたことがあります。Pixel 6シリーズだけ、なんか特殊なんでしょうか。
モトローラモビリティジャパンは Android スマートフォンモトローラ H50 Pro を7月12日に発売することを発表しました。公式のオンラインストア IIJ ミオで SIM ロックフリーモデルが販売されるほか、ソフトバンク向けにモトローラ H50S Pro が発売されます。 AI 活用を前面に押し出しており、マルチ撮影された画像をもとに白飛びや手ぶれを改善する機能や30倍ズームを補完する機能を搭載。他にも一定の領域だけにピントを合わせて、その他をボケさせるティルトシフトモードや 長時間露光撮影でも AI 処理で綺麗な撮影ができるようになったとしています。バッテリーサイズは 4500mAh、 無線で 15W、 有線で 125W の急速充電に対応、19分で完全充電できるとのことで、 125W の充電器が付属するとのこと。 OS は Android 14、 チップセットは Snapdragon 7 Gen 3、 メモリー 12GB、 ストレージ 256GB、アウトカメラは5000万画素のメインカメラ、1300万画素の超広角マクロカメラ、1000万画素の3倍望遠カメラを搭載、インカメラは5000万画素。ディスプレイは 6.7 インチ、スーパー HD1220p、 リフレッシュレート最大 144Hz 対応のプラスチック OLED、 パントーンとの協業で正確な色表現を実現。IP68 の防水防塵性能、お財布携帯、指紋認証、顔認証に対応。カラーバリエーションはブラックビューティとリュクスラベンダーの2色で、本体背面はビーガンレザーを採用。ディスプレイとボディの縁は丸みを帯びたデザインで持ちやすくなっています。なお、ソフトバンク向けはメモリーが 8GB、カラーバリエーションにバニラクリームが加わる以外のスペックは SIM ロックフリーモデルと共通です。
モトローラのハイエンドレンジを担うエッジも新しい世代がリリースされました。今後ホルダブルのエッジ50シリーズも国内投入予定なので、ハイエンドレンジは順次世代交代です。昨今のハイエンドモデルのトレンド、AI 対応は例に漏れずで、この流れは今後加速していくんでしょうね。ソフトバンク向けはおそらく価格を下げるためでしょうが、今回もメモリー容量が減らされるようです。今回のニュースは以上です。
この回の配信日が2024年7月7日ということで、東京都知事選挙の投票日ですが、今回は史上最も荒らされた選挙であろうと感じています。中の人は都民ではないので、傍観することしかできませんが。まあそれはそれとして。7月7日は七夕ですが、新暦の7月7日は梅雨真っただ中ということで、天体観測には不向きな天候になることが多いですね。今年は珍しく天気が良さそうですけど。
七夕といえば、夏の大三角形でも知られること座の一等星、ベガは織姫星とも言われています。少し前は、ベガというとストリートファイターシリーズを思い出していましたが、中の人の場合は、お馬さんを思い出すっぽいですね。1993年牝馬2冠のベガ、当時の3冠目は秋華賞ではなくエリザベス女王杯でしたが、そこで勝利したベガはベガでも北斗ベガ、そして母ベガの2冠達成から6年、またもその息子が輝く一等星にアドマイアベガ。余談ですが、1993年は日本ダービーはウイニングチケット、オークスはベガ、共にトニー・ビンサンクですね。そして北斗ベガは後にダートに転向して交流重賞を席巻しましたが、引退レースとなるはずだった1997年ドバイワールドカップで予後不良となり、日本に帰ることができなかったという悲しい記憶もあります。ベガの初子であるアドマイア・ベガは受胎時は双子であったと言われています。サイレンス・スズカと同じ橋田厩舎に入厩し、デビューはサイレンス鈴鹿が亡くなった翌週。同世代には TM オペラ王や成田トップロードがいました。1998年スペシャルウィークで日本ダービーを初めて制覇した武豊騎手がデビュー以来引退までアドマイアベガの主戦騎手となり、史上初のダービー連覇を成し遂げます。七夕にゆかりがあるベガという名前ですが、アドマイアベガは6のゾロ目と縁があったというちょっと面白いエピソードもあります。
ベガの子供たちはデビューした4頭は全てオープン入り。唯一デビューできなかった牝馬のヒストリックスターは後に桜花賞馬ハークスターを生むことになります。なおハークスターはことざの一等星、ベガの別名です。ハークスターはゴールドシップやジャスタウェイと凱旋門賞に出走し、前年覇者でこの年連覇するトレブとも戦っていますね。なおその前年の2着はオルヘーブルです。
7月7日、七夕、ベガ。ここから随分脱線しましたね。脱線ついでに、七夕といえば七夕賞。今年は5年ぶりの七夕開催です。七夕賞といえばツインターボ。ツインターボは自走のオールカマーも勝利して伝説になりました。昨年覇者のセイウンハーデスは屈腱炎で長期休養中ですが、復帰のめどが立ちつつあるみたいですね、などと言っていたら、静岡で気温40度を観測というニュースが流れてきました。関東内陸部でも40度に迫っているとのことなので、皆様無理をせず、電気代を気にするより体のことを心配して冷房をつけた方がいいと思います。
今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと、
イヤでした。